聖書をお読みいたします。旧約聖書エゼキエル書39章1節から7節。人の子よ、獄に向かって預言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大主張である獄よ、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。私は魔国と島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私はあなたの聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろう。以上です。
エゼキエル書39章1節から7節までを通して、獄の怒りと題して西浦牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。エゼキエル書ももう終わりの方に近づいてきました。で、前半はエゼキエル書というのは、エルサレムが本当にバビロン軍によって破壊されるということを、エゼキエルは何度も繰り返しみんなにお話をしました。なぜかというと、エゼキエルは最初はエルサレムに住んでいた祭司の一人でしたけれども、エホヤキン王様と一緒にバビロンに連れて行かれました。そしてたくさんのユダヤ人も一緒に連れて行かれたわけです。そのほとんどの人たちが再び祖国に帰ることはありませんでした。エゼキエルもおそらく帰ることはなかっただろうと思います。しかし連れて行かれたユダヤ人の人たちは、やがてエルサレムは神様から選ばれた特別な町だから、バビロン軍に滅ぼされるなんてことはないだろう、きっと帰れるだろうと思っていました。私たちは、神様からに対して罪を犯したと言われるけれども、それほどのことはない。私たちのエルサレムが破壊されるようなことは絶対ないとみんな信じていたんです。でもエゼキエルは、このエゼキエル書の真ん中ぐらい、まあ三分の二ぐらいですね、通して、そんなことはない。私たちはずっと神様に逆らいながら、生きてきたから、もう神様は一度この町をバビロン軍に渡してしまう。そして、一度エルサレムは破壊されてしまう。そういう時が必ず来るというふうにエゼキエルは何度も何度もお話をしました。時を同じくしてエルサレムでは、1000キロ離れたエルサレムでは、エレミアが同じことを予言していたわけです。この町は滅ぼされるから、バビロン軍に降伏するように、そして神様にもう一度立ち返るようにと、みんなにお話ししましたけれども、エレミアは、そんな勝手なことを言うなってて、ついに牢屋に入れられて閉じ込められていたわけです。そして間もなく、エルサレムは、バビロン軍によって本当に包囲されて、2年近くの間にご飯も食べることができなくなって、みんなは飢え死にしていくわけです。もう本当に大変なことになっていくわけですけれども、そしてその弱り切った町をバビロン軍は総攻撃をかけまして、人々は虐殺され、そして町は火をつけられて、エルサレムは本当に滅んでしまう。それから半年後にですね、生き残った人が、やっとの思いで、遠い遠いバビロンにその知らせを持ってくるわけです。そして人々は、その知らせに愕然として、大きな失望のうちに、みんな悲しむわけです。その模様はですね、 エゼキエル書の33章の21節には、私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、つまりもう破壊されてからもう、5月には完全に破壊されていましたから、まあ約半年ぐらい経って、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言ったと言うんです。そうやってですね、もう人々は大変なこう、失望を味わう。しかしこれを盛んにですね、エゼキエルは今度は、本当にエルサレムが破壊されてしまったけれども、今度は神様は、この私たちの民族、イスラエルの人たちに、を新しく作り直す。そして、あの廃墟となったエルサレムもう一度、私たちのイスラエル人はみんなそこに集まることができるようになると、そういうふうに未来を予言するようになります。その代表的な例がですね、一番わかりやすい例が37章です。大変有名な幻です。エゼキエルが見た幻は、彼はヒューッとこう連れて行かれた場所は、ある一つの谷間です。そしてその谷間には、おびただしい人骨がですね、ずーっと続いているわけです。そしてその人骨に向かって、骨に向かってですね、エゼキエルは、骨よ、神様の言葉を聞けと予言をすると、大音響とともに、その骨がですね、ガンガンとこう、つながりつつ始めていくわけです。そしてつながった骨にですね、今度は筋がつき、筋肉がつき、そしてそれだけでなくて皮膚がついていくわけです。さらに神様の言葉に従って、息がその、体の中を巡るようにと彼がエゼキエルが命じると、ものすごい風が吹き荒れてですね、その人々の体の中にその息が吹き込まれていく。そうすると人々は37章の10節に私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。11節、主は私に仰せられた人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。しかし私はこのイスラエルをこのように蘇らせると。そういう約束の言葉をここから彼は語り続けていくわけです。そして、38章と39章は非常に不思議な章です。38章にですね、まあ39章にも出てくるんですけど、2節に、人の子よ、メシェクとトバルの大司長であるマゴクの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言えとこう言うんです。この、メシェクとトバルというのも、まあ大体この辺かなというのはよくわかるんですけども、まあ大体です、それも。でもですね、マゴクの地のゴグというのは、おそらくゴグというのが、まあ、人の名前なんです。で、マゴクというのが地名らしいんですけども、これが一体どこにある場所か、そして誰なのかということは一切わかりません。まあ、これを使って後で最後に、黙示録にも出てきますけれども、実際このエゼキエル書に出てくるこのマゴクの地のゴグというのは一体誰なのか、それはいろんな説がありますけれども一切わからないんです。で、おそらくですね、このマゴクの地のゴグというのはやることははっきりしてるんです。それはエルサレムを、破壊し、そしてイスラエルの人々を徹底的に苦しめるものをまとめて言ってるのではないかなと思います。実際この彼らがこういうことをしたということとぴったりと合う歴史的な事実というのは確認できないんです。いっぱいあるんです。いっぱいエルサレムを苦しめ、イスラエルの人たちを 苦しめる人たちはたくさんいました。旧約聖書と新約聖書の間は400年ぐらい時代が空いていますけれども、その間も壮絶な歴史があるわけです。イスラエルの人たちはものすごいたくさんの人たちが殉教したり、そしてエルサレムの神殿は他の宗教によって汚されるということが起こっていたわけです。そういったことも含めてですね、私はこのゴグというのは、そういったイスラエルを憎み、そしてイスラエルをこう、徹底的にこう、苦しめる、そういったものをまとめてゴグと呼んでいるのではないかなと思います。黙示録の使い方もそういうことですね。で、そのゴグは、例えば、38章では、まあ、いろいろと出てくるんですけども、十節で、神である主はこうおせられる。その日にはあなたの心に様々な思いが浮かぶ。あなたは悪だくみを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆城壁も勘抜きも門もないところに住んでいると。そして、その後ですね、14節でも、それゆえ人の子よ、予言してゴグに言え、神である主はこうおせられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。こうやってですね、突然襲いかかる。しかも16節では、あなたは私の民イスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。雲のような大軍勢でイスラエルを襲うだろうということです。しかし同時にですね、このゴグが今度は罰を受けるということも書いてあるんです。例えば、その38章の21節では、私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ、彼らは剣で同士打ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に、豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。こういうんです。ある時にはこのゴグはイスラエルを攻めるように神様から許されて、その大軍勢が襲う。でも一方ではそのゴグが今度は神様の裁きによって苦しめられる。非常に分かりにくいところです。一体どっちなんだろうと思うんですけれども、両方が起こる。つまり、イスラエルを攻めるゴグがあり、そしてそのイスラエルを攻めた後に今度はゴグが神様の怒りによってもっと激しい怒りを受けるということです。これが38章と39章の、言いたいことです。で、39章でも、39章は今度はですね、むしろゴグがどのようにして神様の怒りを受けるかということについて書かれているわけです。39章の2節では、私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とするっていうんです。あのエルサレムをイスラエルを苦しめたゴグが今度はこんな風に神様によって、壊滅的な打撃を受ける。さらにですね、その武器も奪われてしまう。9節に、イスラエルの町々の住民は出てきて武器、すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらを火で燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。 彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う神である主の御告げと。あの、ゴグとマゴグの人々、ゴグの人々は、一時期はイスラエルをあれほど苦しめたけれども、今やイスラエルの人々によって武器を奪われる。さらに、そのゴグの軍隊は、次々と死体の山を築くようになる。その山をですね、11節、その日私はイスラエルのうちにゴグのために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。そこにゴグとそのすべての群衆が埋められ、そこはハモンゴグの民と呼ばれる。イスラエルの家はその国を清めるために、7ヶ月かかって彼らを埋めるというんです。7ヶ月か、まあ7ヶ月というのは別に、象徴的な数字ですけれども、とにかくものすごい人たちが殺されて土に埋められなければならないっていうんです。そのことはこの後続きますし、さらに、人が埋めるだけでは足りずに、17節以降では、獣たちによって、その、倒れた人たちを葬らなければならないというところも出てきます。壮絶なイメージが、このゴグの、最後を締めくくるわけです。そういう意味ではこの38章と39章は非常にこう戸惑うような場所です。エルサレムを、イスラエルの人たちを滅ぼすように許されたゴグが今度は逆転して神様の怒りを買うようになる。一体どうしてそんな風にこう、ガラッとこう変わってしまうのだろうか、ということです。非常にこう、なんでこんなややこしいことが起こるのだろうか。それは、エルサレムを、そしてイスラエルの人たちを、が裁かれるのは彼らが神様を信じようとしなかった、神様からの言葉を信じようとしなかった。そして神様の言葉を捨てて、不正を行い続けてきた。偶像崇拝を続けてきた。子供たちを火で焼いて神様に捧げ続けてきた。そういったことに対する神様の怒りによって、イスラエルの国は一度滅ぼされなければならなかった。それは神様の裁きだったわけです。しかし、大切なことは、神様はイスラエルの国を憎んだわけではないということです。イスラエルの国を憎んだわけではない。憎んで彼らの滅ぼしたわけではない。憎んで滅ぼすところはたくさんあったわけです。でも、イスラエルだけは神様は憎んで滅ぼしたのではないっていうことです。神様はイスラエルの国を愛し続けながら滅ぼしていったんだっていうことです。そしてその愛は変わらなかったんです。変わらない愛がイスラエルに注がれていたってことです。そしてそのイスラエルを滅ぼすように許されてはしたけれども、ゴグは神様の憎しみを受けなければならなかった。なぜか、私が愛し抜いたイスラエルをこれほどまでに苦しめたゴグを神様は許せなかったんです。それは私たちにとって複雑なロジックでありますけれども、しかし裁かなければならない一方で、そこに手を下したゴグは神様の憎しみを向けられなければならない。それほどに、それは神様の身勝手ではないかと私たちは思うかもしれませんが、それが神様のイスラエルに注がれた変わらない愛だったんです。罪を犯し続け、神様に背き続け、神様を捨て続けてきたイスラエルに対する神様の愛は変わらなかったんです。 ゴグは神様の許しによって思うがままにイスラエルを滅ぼし尽くす。しかし滅ぼし尽くしたときに、今度は神の怒りによって自らが滅ぼされる。その滅ぼされるど真ん中で彼らは自分たちはしてはいけないことをしてしまったということに気づくんです。つまり神が愛したイスラエルをいくら神様に許されたからといって手を下してはいけなかったのに手を下してしまった。それは神様の愛をに逆らうことをしてしまった。自分たちは裁かれる存在に今度はなることを通して、イスラエルの神こそが本当の神であって、このイスラエルの神はこのイスラエルを愛し抜いた神であり、それゆえに本当に生きている神であることを自分たちが裁かれることを通して知ったわけです。38章の先ほど読んだ22節の後23節で、私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。自分たちが滅ぼされていくときに、この国を愛していた神はおられたのだ。この国を神は見放してはいなかったのだ。この方こそが本当の神であったということを自分たちが裁かれることを通して、ゴグは知ることになる。39章の7節では、神様は言われます。私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を怪我させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろう。諸国の民は、この後イスラエルの歴史を通しても、様々な民族がイスラエルを攻め続け、エルサレムを怪我し続けていくんです。しかし、彼らは、イスラエルの聖なる名というもの、それは何かというと、イスラエルを変わらず愛し続ける方がいるという意味です。そのことを知ることになろう。このゴグが表す一番、このエゼキエルにとって近い国は、バビロンでした。ゴグを代表する最も近い、歴史的に近い国があるとしたら、それはバビロンです。22節から24節は明らかにこのバビロンを指しています。22節、その日、39章の22節ですね。その日の後、イスラエルの家は、私が彼らの神、主であることを知ろう。諸国の民は、イスラエルの家が私に不信の罪を犯したために、咎を得て、捕らえ移されたこと、それから私が彼らに私の顔を隠し、彼らを敵の手に渡したので、彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私は彼らの汚れと背きの罪に応じて彼らを罰し、私の顔を彼らに隠した。この通りです。しかし、このバビロンがゴグのごとくにイスラエルを捕らえ、そして移したけれども、しかし、このイスラエルの人たちを25節から、それゆえ神である主はこうせられる。今私はヤコブの繁栄を元通りにし、イスラエルの善果を憐れむ。これは私の聖なる名のための熱心による。28節、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ、神である主の御告げ。イスラエルの善果を憐れむ。 聖なる名のための熱心とは変わらない愛を指します。このことによって必ずもう一度戻す。一人残らず戻す。一人残らず私は愛し抜いていくんだという神様の約束です。エゼキエルが語っているときにバビロンの人々は焼き払われたエルサレムを思い失望していました。しかし、干からびた骨のようになってしまったと彼らは絶望しましたけれども、そうじゃない。愛し続け、誰一人としてその愛から漏れるものはなく、一人も残しておかないように私は愛し抜くのだ。イスラエルは回復されていく。その愛をエゼキエルは語るわけです。マルコの福音書の2章に、中部の人の癒しの物語が出てきます。大変有名な話です。マルコの福音書の2章。イエス様がカペナウムにまた来られると、そこにはたくさんの人たちが集まりました。もう戸口までいっぱいになりました。そこに一人の中部の人が、四人の人に担がれて身元に連れて来られたけれども、中に入ることができない。彼らは、外側の階段を上がって、そして屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろす。イエス様は彼らの信仰を見て、中部の人に、五節、今宵あなたの罪は許されましたと言われたわけです。そして、最後に、11節で、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言うと、彼はすぐに起き上がり、床を取り上げて、皆の見ている前を出て行ったというんです。この箇所を読んでいるとき、どうしてイエス様が急に、あなたの罪は許されたというのか。これは私たちにとっては見えませんけれども、イエス様は彼の心をよく見ていました。彼の心が一番問題に抱えていたこと、彼が一番聞きたかったことをイエス様は一番最初に言われるんです。つまりイエス様は、彼が一番悩んでいたことは、彼が体が動かなかったことじゃなくて、自分の罪がこのような境遇を招いたのではないか。彼は倒れた時から、自分の罪のせいでもう自分は神様から見放されてしまったのではないか。もう人生はもう枯れてしまったのではないかと失望していたわけです。それが彼の心の中にずーっと孤独の中にあったわけです。しかしイエス様は、あなたの罪は許されましたという言葉を聞いたときに彼は、私の罪を知っている方、私のことを見放さないでずっと見ていておられた方がある。そしてその罪を許してくださる。私がこんなに罪のことで悩んでいることを知って、この言葉をかけてくださる方は、私のことを全部知ってくださる方、私のことを見放さなかった。彼はその言葉を聞いたときに、大きな希望を得たわけです。変わらない愛で私を見続けてくださった方がいたんだ。私は枯れてしまったと思ったけれども、その白骨のような私を立ち上がらせてくださる方、いや、私をずっと変わらない愛で見続けてくださった方、私たちは自分の罪や自分が招いた失敗、自分が持っているいろいろな性格やいろいろなプロフィールの問題、いろいろなことで思い通りにならないところに落ち込んでいく、陥っていくことはたくさんあります。もうどんどん干からびていってしまうのではないかという失望を味わうことがある。しかしイエス様は見放していない、変わらない愛を持って私たちを見てくださっている。エゼキエルが語ったように、一人残らず集めるように。イエス様は、彼に許しを語るためにカペナウムに来て、そして彼が来るのを待ってたんです。 そして彼があの谷間でつなぎ合わされた炎が大音響とともにつなぎ合わされて、命の息を吹き込まれて、自分の足で立ち上がったように、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われると、すると彼は起き上がり、変わらない愛によって彼は起き上がることができたんです。私たちもそのような変わらない愛を持って、私たちを招いてくださる、そして呼んでくださる方に立ち上がらせていただく、そういう招きの中にいるわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、骨のようになってしまうのではないかと思うような失望感にとらわれる時がありますけれども、しかし、あなたのその変わらない愛によって私たちが、なお立ち上がることができるようにと、あなたが招いてくださっていることを感謝いたします。どうぞその愛に応えることができますよう導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。